はい、それではテモテへの手紙第2の一章を開いてください。私たちの聖書通読の、この学びですねは、テモテの第2に入ります。午後にこの一章のところを一節ずつ見ていきますが、10節を注目してください。第2テモテの一章の10節です。今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。私たちが信じている福音が死さえを滅ぼし命と不滅を与えるということを今朝は見ていきたいと思います。テモテへの第二の手紙はですね、パウロが間もなくして殉教するときに個人的にテモテに宛てたものです。ですから死が寸前に近づいている中でテモテに伝えたいと願っているものですね。非常に大事なこう内容になっていきます。時は修法の最後に書きましたが、皇帝ネロがですねキリスト者に対する迫害を組織的に、だからローマの組織的な迫害の始まりなんですね。組織的に始めた時でキリスト教の指導者ですから、パウロは斬首されることになります。で、話は変わりますけれども、間もなく8月に入ります。で、皆さんはどうかわからないんですが、意外なこの意識がこの夏7月また8月になるとあるんですね。それがね、死なんです。死、いろいろな意味でそうなんですが、水難事故は多いですよね。で、例えばニュースで子供が川遊びで溺れて死んでしまったっていう話、心が苦しくなります。それから熱中症で死んでしまう方もいらっしゃいます。事故や病死ですよね。で、8月は日本人は死んだ人々のことを追悼する月であります。なぜか敗戦したからですね。原爆投下が、広島と長崎にあり、そして15日が終戦記念日です。それから先祖供養が盛んになる月でもあります。盆ですね。お盆の季節は祖先の霊が戻ってくるということで、先祖を霊を鎮めるための行事でありますから、墓参りに行くわけなんです。で、その祖霊っていうんですね、先祖の霊がまたいなくなるので、その別れを惜しむために踊るのが盆踊りなんですね。このようにいろんな意味で死というものを意識してしまう季節ではあります。死を意識するということ、これ普通に考えると年を取ると、そうですよね。体の言うことが聞かなくなっていくとなおさらそうです。私は今50代ですけれども、そのことは少しずつ感じますよね。それもあるんですが、自分のこともさることながら、やはり自分の好きだった人々が、尊敬している人々が、一人一人、天に召されるというのを見るとですね、とてもこう辛いというか、時代が古びていくっていうのかな、過ぎ去っていくっていうのを感じます。でですね、この今私がお話ししたことのを入弁に語っているのがソロモンなんですね。伝道者の書で、一番最後のところが何ていうのかな、こう何を言ってるのかなってこう思うかもしれませんが、ぜひね、このロゴスミニストリーの伝道者の書の12章の最後のところね、読まれるといいと思う、あるいは聞かれるといいと思うんですが、 老衰していく姿なんですよ。比喩的に書いてます。で、体が滅んでいく様で、最後の最後にはっきりと12章の7節に、土の塵は元あったように血に返り、霊はこれを与えた神に返ると書いてあるんですね。でこれが老衰であります。病によっても死に至るわけで、体が蝕まれて人々が自分から少しずつ避けていくということを病にかかると経験していくんです。でダビデが38編の中で、5節から読みますが、結構これはねえぐい話ですがね、ちょっと読んでみますね。私の傷は悪臭を放って腐れ果てました。それは私の愚かさのためです。私は身をかがめ深くうなだれ、一日中嘆いて歩き回ります。私の腰は飛翔で火傷で覆い尽くされ、私の肉にはどこも完全なところがありません。私は衰え果て砕き尽くされて、心ももだえて吠え叫んでいます。主よ、私の願いはすべてあなたの御前にある。私の嘆きはあなたに隠されていません。私の胸は激しく鼓動し、私の力は私を見捨て、光の目の光さえも私から失せてしまいました。愛する者や私の友も私の病を避けて立ち、近親の者でさえ遠く離れて立っています。私の命を求める者は罠を仕掛け、私の災いを願い求める者は私の破滅を告げ、絶えず欺くことを語っていますと、こういう感じで体が蝕まれていくということだけではなくて、人々が近くいる人たちが離れていき、そして悪だけみを考えている人がこれを利用して何かを成し遂げようとしているということをダビデは話しているんですが、パウロは病気ではなかったんですけれども、死刑判決を受ける身となってですね、今まで一緒にいた人が離れていくということを経験しています。これね、じっくりと午後の礼拝で一章学んでいくのでね、お話をしていきますが、非常につらいですね。この死というものというのが、このように、今病を取り上げましたが、過酷な現実がつきまといます。あと病とか老衰というのは死を予測することができます。その近づいているということは分かりますけれども、事故や事件というのはもうその備えの時間がないわけなんですよね。心理的に私たちは防御規制っていうのを働いていまして、突如として死ぬかもしれないっていうことはね、考えてないんですよ。でね、何か突如として死んだ人たちを見ると、なんか他人事に考えて、何かあの人たちはついてないんだとか、運がついてない、そういうような見方するんですけど、イエス様は警告されました。ルカによる福音書の13章4節5節見ますと、またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。でこのようにイエス様は警告をして、突如としての滅びということをおっしゃっているわけなんです。であとはこの体が滅びるのみならず、世界が滅びへと向かっているということもですね、私たちは感じざるを得ないわけです。イエス様が天地が過ぎ去るということをおっしゃっています。で天地が異変があったり、国々が騒ぐ、秩序の揺れがある。でこういうことを予言していたイザヤがですね、自分の体がもう本当に乱れている、疲れているということをこうやって表現しています。イザヤの21章の3節、それゆえ戦慄が私の腰に満ち、子を産む時のような苦しみが私を捉える。私は心乱れて聞くことができない、恐ろしさのあまり見ることができない。でこのようにこの世界も死んでいくということを彼は体を持って苦しんだわけなんです。このようにして私たちが生きている世界というのは、また命というのは儚いんですよね。儚いんです。ヤコブの4章の13節、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。 あなた方には、あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧ですと。霧のようなものだということ。まあ、これを、まあ、今、パウロは、間もなく命が絶たれるということをもって、その儚さということは実感していたと思うし、私たちも本来ならば実感しているはずです。そこで自分のためにも、またテモテのためにも、またこの手紙を他にも読むであろう人たちのことを思い起こして、考えて、自分の信じている福音を思い起こしているのが、ここ先ほど読んだ本文の箇所で、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたんだと。この命が明らかにされた、死が滅ぼされることが明らかにされ、そして不滅が明らかにされたわけなんです。イエス・キリストが現れてくださったことによって、この方を信じる者は死から命へと生き、そして、死んでも生きるようにされたわけなんです。コリント人への手紙15章第一ですねの15章には、死というのが最後の敵と書かれています。15章の26節に、最後の敵として滅ぼされるのは死ですとあるんです。神はご自分の作られた人について最も願わなかったのは死であります。死というのは別れることです。肉体における死は魂が肉体から離れること、別れることを意味します。霊においては神の御霊から、霊から人の霊が引き裂かれることを死と呼びます。イエス様は過ぎ去ってほしいと願われた杯というのは神の御怒りの杯で、それを飲み干せるかどうかという話だったんですよね。で、父の願われていることならばということで、イエス様はその杯を受け取られたんですけれども、どのような形で現れたかというと、十字架の上で、神よ神よなぜ私を、何ですか、お見捨てになったのですかと、このイエス様は霊における死をですね、私たちの身代わりになって受けてくださった、肉体の死の苦痛もあるんですが、また人々から罵られるという精神的な苦痛もあるのですが、最もイエス様にとって、過ぎ去ってほしいと願われたのは父から見放されることでした。とこしえの昔から父の懐におられた独り子だったんです。この方が見捨てられるというご経験をされたんです。死は最後の敵なんですね。で、興味深いのは、私たちは敵はサタン、悪魔だというふうに理解していますよね。でも興味深いのは、死が最後の敵なんだ。黙示録の20章を見ると、サタンが千年王国の終わりに、火の池に投げ込まれています。で、天と地が過ぎ去って、白い大きな御座が現れ、人々がよみがえって、イエスを信じない人々がずっと黄泉の中にいたんですが、こう書いてありますね、20章の13節、夜海はその中にいる死者を出した、死と黄泉もその中にいる死者を出した、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれたと。死がこの滅ぼされて、最後に滅ぼされたんですが、その前に悪魔がもう火の池に投げ込まれているんですが、この死が、死そのものが投げ込まれて滅ぼされている。だから新しい天と新しい地において、 こう言ってます。20章の4節で目視録、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく悲しみも叫びも苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである。死が滅ぼされて永遠の慰めを受けているんです。でそのことを考えて、あのラザロの死をですね、思い出していただきたいんですよ。でイエス様が涙を流されたという言葉があります。長いね日本語ってね、英語だとね Jesus wept、 たった2つの言葉なんですよね。涙を流されたと。でその涙を流されたと書いてあることの前後を読むと、霊に憤りを抱いていると書いてあります。憤りを抱き涙を流されているって、これ何かと言ったら、さっき読んだ死もなく悲しみも叫びも苦しみもない、この涙をことごとく拭い取ってくださるって、ここでやつ、イエス様は死というものによって人々にどれだけの悲しみ叫びをもたらすかということを知っておられ、敵であるとみなし父を、憤りを抱かれたわけ。だからラザロよ出てきなさいというのは、憤って言われた、死を滅ぼすということをですね、お考えになって宣言されたんです。ゆえに福音というのは、平和の君であり正しい神が一気に罪を滅ぼし死を滅ぼすという征服なんです。征服っていうのはあの、こう分かりますね、攻めて征服するんですね。圧倒的に力ある救いの君が一瞬にして敵を滅ぼし平和をもたらす救いの勇士なんです。ゼパニア書の3章の17節、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。救いの勇士なんです。イエス様はこの征服をご自分の死とよみがえりによって成し遂げられ、まずご自分の死によってサタンの脳天を打ち砕いたんです。ヘブルの2章の14節と15節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエス様の素晴らしさの一つは、血と肉を持ってきてくださったということです。だから私たちの肉体において持っている弱さに同情できないということではなく、死の恐怖につながれているというこの私たちにと同じになってくださった。ちょうどですね、私たちが囚人だとしますよ、この奴隷って言ってますでしょ、収容所に入れられていてですね、そして死という収容所に入れられてるわけですよ。そこに救出する隊員がですね、紛れ込んでた、一人の囚人として。肉体を持っているんだから、その弱さを担ってるんですよ。ですよね。でその中で私たち肉体の弱さっていうものを持っているとですね、罪意識っていうのをね抱くんです。病とか、あれ病の時ですね、特に罪から、その病が実際の罪によって起こっているっていうことでは必ずしもないわけで、例えば性病とかってのも明確じゃないですか、この結婚以外のね関係の中で、それで性病を移されたと。でこれはもう明確に罪によってきた病ですけれども、そうとは限らないわけなんですよね、多くの場合は。けれどもなぜか罪を思い出してしまう。でなんでかって言ったら、それは遥か遠くの私たちの人類の父であるアダムが罪を犯したゆえに病がこの世界に入ってきたということを知っているからです。イエス様が病の人であったとイザヤ書の53章に書いてます。で傷を受けられたと書いてます。 で、これが私たちを罪から来る恐怖から救い出してくださるその元いになるんです。イザヤの53章の4節、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせたと。この方が受けられた傷と死によって、私たちを責め立てる罪が根こそぎ取り除かれたわけなんです。そして主は墓からよみがえられたと。イエス様はご自分の死によって悪魔の脳天を打ち砕いて、余裕を持って凱旋の行列の、この、将軍のようによみがえってくださったわけです。罪と死の力を征服されたことをよみがえりによって明らかにしてくださったんです。ペテロが説教しました。使徒の2章の24節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。そしてこの死とよみがえりによってイエス様を信じ、ご自分につく者たちをよみがえらせることができるわけです。バプテスマを受ける方々というか、もう受けた人たちは皆思い出してください。ローマの6章の4節5節ですが、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。だから新しく生まれた、新しく霊的にされたということなだけでなく、バプテスマは将来の肉体の復活、イエス様が肉体を持ってよみがえられたように、体を持ってよみがえられたように、体を持ってよみがえるという希望も与えられているわけなんです。イエス様がにあるこの命をですね、この勝利した将軍の分け前とのであるかのように、恵みによって私たちも受け取ってるわけですね。この圧倒的に征服したこの将軍がですね、自分の戦利品の分け前をですね、気前良さによって人々に与えるのと同じように、私たちも死への勝利を分かち合っていただいたわけなんですね。でマルタに言いました、イエス様が。ヨハネの11章の25節で、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。ここ、とっても興味深い、この後ろの方から説明しますが、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがないと、これ霊の命のことを表しています。アダムが罪を犯したときに、罪を犯したのに肉体は死んでませんよね。裸になったっていうのが分かったっていうんで、なんで死ななかったのすぐにと。もう死んでたんです。どういうふうに、主がその中を歩かれていたときに怖くなって避けたんですよね。関係が断絶しちゃったんですよ。さっき死の定義が分かれるっていう話しましたよね。関係が切れちゃったんです。霊の死です。しかしイエス様が十字架を通して罪を取り除いてくださって、御霊によって私たちの霊が新しく生きることができるようになり、それによってここで書いてあるように、生きていて、この肉体が生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことだ。だからもうすでに永遠の命を、霊の命を受けているわけなんです。でこれが霊の 命、まあ、霊の復活っていうかな、この新しく生まれることですね。だけどその手前で私を信じる者は死んでも生きるんです。こちらは肉体の復活です。体の復活です。体が死んでも生きるんだということなんです。アダムは先ほど言いましたように、あの禁断の実を取って食べた直後は霊の死を経験しましたが、すぐに肉体の死は経験しませんでした。でも死にました。創世記の5章を見ると何歳ですかね、1000年に70年足りないって覚えておくといいですね。アダムの寿命は930歳です。よかったですね、そんな長く生きて。でも神の御心ではなかったんですよ、死ぬことは。1000年足りなかったんです。いや、そんな長く生きて、いや神の御心はもっと長く生きる、1000年以上ですよ。キリストがよみがえられたので、私たちの肉体を滅んでも必ず復活します。イエス様が戻って来られる時に復活します。じゃあ、生きてる時どうするんですか。変えられます。すでに死んだ人は復活して、まだ生き残っていたら変えられます。そしてイエス様にお会いできます。でもう一つ注目したいのは、永遠に生きるということです。永遠に決して死ぬことがありませんと。ここの箇所いいですか、ですね、結構初めてじゃないんですけど、あんまり聞かない話だと思います。特に日本の方々に伝道するときに永遠の命が与えられますよっていうと、あんま魅力的じゃないんですよね。これアメリカ人に話すと、あ、死んだ後も天国行けるんだって言って魅力を感じてイエス様を信じようかなってなるんですが、日本人の人に話すと、いや、もうね、このね、命大変だから、もう十分永遠ってなっちゃうんです。で、これは今の命を考えてるからなんです。今の命というのは、ちょうどスマホの電池みたいなもんなんです。充電してるんだけどなくなっちゃう、途切れる、全てが過ぎ去っていく、衰えていく、元の木阿弥になってしまうのが今の世なんです。で、仏教というのはこの現実、今の現実をこう厳しく見ている哲学なんですね。輪廻転生というのはそういう考えなんです。生まれ変わるんですよ。時々クリスチャンでもね、こう生まれ変わるっていう言葉を使うんだけどもね、これちょっと気をつけないといけないんですね。仏教とこれから全然違う話をしますが、輪廻転生は生まれ変わるんだけれども、また同じようになっていくんですよ、生活が。そこでいいことをやらないと、次に生まれ変わるときにいいとこ行けないんですよ。で、悪いことをしてると畜生になっちゃうから、獣になっちゃうんだよね。畜生っていうのは家畜でしょ、畜生。だからやっぱりこう生まれ変わってもまたこうなんかエネルギー、またこの充電しなきゃいけない、よーっと充電ーとで、ちゃんと充電しない人は次の世の中でなんか悪い方に行っちゃうんで、でこの繰り返しでこう延々とこういう延々とね、永遠じゃなくて延々とこうぐるりんぐるりんぐるりんこなんですよ。生まれてもまた死ぬという原則なんですよね。聖書は違うんです。永遠の命を受けるか、よみがえって永遠の命を受ける、あるいは永遠の滅びに定められるかのどちらかで、イエス様は永遠の命を理解してもらうためにサマリアの女に泉を例えを使った。ヨハネの4章の14節で、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますって言ったんです。この泉の水というのが すごいんですよ。これ日本の人に分かりやすく話すと、温泉、あの最古の温泉ってさ、1000年ぐらい前とか今も稼働してる温泉でね、もう1000年前ってあれ鎌倉時代でしょ。でこの前イスラエル行きました。でイスラエル旅行行った方は経験された方もいますが、ヒゼキヤの地下水道が今もあります。ですか、紀元前700年ぐらいです。つまり今から2700年以上前です。ギホンの泉からあの時アッシリアに取り囲まれた後もちゃんと水を城内に確保できるように、中に城壁の中にシロアムの池があるので、そこまで地下を掘ってトンネルを作って水を引き入れたところなんですよ。で歩く時に冷たい水がまだ流れてるんです。私何度も行ったことあるんですが、この前はなんと地元のおばさんかなんかが泳いでるんだよねちょっとしばらく待たなきゃいけなかった、その泳ぎ終わるまでね冷たいんです。でそこで一緒に行った仲間が、これかと、御霊の命と言ってイエス様が泉と言っていたのはこれか、永遠に流れ2700年流れてるんですよ、変わらずに。これが泉のイメージなんです。スマホの電池のイメージじゃないんですよ。もうこの人生もう命これだけで十分だの命じゃないんです。永遠に永遠にいつまでも続く、途切れることない、これが永遠なんだ。から天のエルサレムで特徴が命の水なんですよ。黙示録の22章の1節から2節、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。この木の葉は諸国の民を癒したって書いてあるんです。毎月なって諸国の民を癒したってあるんです。私たちが持っているこの永遠の命というのが永遠の許しがあって、どんなに私たちが、ああもう私はこんな傷を受けました、罪を犯した、もう違うんだよ、こんな違うんだよ、こんな違うんだよ、違うんだよ、どう、もう永遠に毎月癒しが与えられてるんですよ。この世は違うでしょ、どうせでしょ、元の木阿弥でしょ、生まれてきたけどまた地に戻っちゃうんですよ、罪ゆえに。でももうないんです。だから命と不滅をもたらしたって書いてます。これが死に対する究極の勝利です。ちょっと長いんですけども、第一コリントの15章の52節から57節をお読みします。終わりのラッパとともに私たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることにより、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。 神は私たち主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死は命に飲み込まれました。そして朽ちない体なんです。歪められた形でこの永遠の朽ちない体を描いているのが SF で、今はこのマジで信じている人たちが多くなりました。ちょっと年を取っている若い人はちょっと分かんないけど、銀河鉄道39、機械の体ですよね。朽ちない体です。で、今はサイボーグ、もう NHK までが取り扱ってますね。体、機械の体です。で、これはキリストにある永遠の命、復活の希望、朽ちない体を物理的に物質的に歪めてしまった形の、まあ、悪く言うと反キリスト的な考えです。愚かだよね。銀河鉄道39はその愚かさを描いてくれてる。その機械の体も壊れるんだよ。何言ってんのでしょう。しかも命がないんですよ。機械ですよ。私たちが与えられてるのは御霊の体、天によって天で作られた体です。生きているんです。触れ合いがあるんです。今私たちが触れ合いを持っているように、ちょうど お母さんに抱かれて、お母さんのお乳を飲んでる赤ちゃんのように触れ合いがあるんです。その朽ちない体を私たちは与えられていて、そして永遠の都に住んでいて、最後はどうなるか、今度は黙示録の22章の3節から5節をお読みします。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もない。彼らは夜を限りなく王として治める。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えておられる福音の希望を、死を強く意識しているパウロに思い起こさせてくださり、私たちにも思い起こさせてくださったことを感謝いたします。死というものが周りに多くある私たちのもの、そして私たちのうちにさえもあり、愛する主よ、しかし不滅の福音を与えてくださったことを感謝いたします。良い知らせを与えてくださったことを感謝します。これからバプテスマ式ですけれども、まさにこれを表明する式でありますが、本当にあなたがこの時を与えてくださり感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。